この朝私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はコリント人への手紙第2、5章16節から21節です。新約聖書のコリント人への手紙第2、5章16節から21節です。それでは御言葉をお読みします。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても今はそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって、私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここまでになります。説教題は罪の許しを信ずです。皆さんお帰りなさいという言いたいそんな思いになります。本当にお帰りなさい。1月17日から自宅での礼拝に移行しました。そして本日から街道での礼拝が再開されます。とても嬉しい思いが私はしています。ただ嬉しさと同時にここにこう共に集うために新たなこう制限も設けられている。これまでも賛美は一節だけはこう発声しながら賛美をしていたんですけれども、今日からは総額のみ心の中で賛美を捧げましょうと皆さんにお伝えしています。とは言いながらもなんかこうやっぱりうっと出てしまいそうになるような気持ちを抑えています。献金も礼拝前か礼拝後にそれぞれでこう捧げていただく形となる。これまでよりも感染対策という意味では強化されて、ある意味自由の利かない礼拝がここしばらく多分続いていくことと思います。けれどもです。けれども目に見えること、またこの私たちの体の動きがどれほど制限されても、私たちの心は制限することはできません。大きな声は出せませんけれども、心からの賛美を心の中で大きく心を動かしながら主を礼拝することができます。兄弟姉妹と食事を共に囲むことはまだ当分できなそうです。もうどれぐらいしてないでしょうか。また今もみんなでもうマスクをつけてますけど表情も見えづらい。けれどもそういう中で、まあこんなこと言ったら妻に笑われたんですけど、愛の目配せをしながらね、とこう目力というわけじゃないんだけど、目配せをしながら元気っていうね、あの目は口ほどにものを言うでしたかね。目にも一応伝える力はある。目を持ってこう配慮していくというか、愛を表していきたいと思います。また時には本当に小さな声で共に祈り合う時もあるかもしれない。制限はあります。思うように動けない、思うように語れない。けれども私たちは 心を豊かに働かせながら、制限を超えて主を礼拝し、兄弟姉妹の交わりを本当にこう豊かなものとしていきたいと願っています。今日この礼拝をここに会堂に集まっている方々とともに、また今後ろでカメラに映ってますけど、オンラインで礼拝を捧げている方々の上に、今日お一人お一人に神様からの豊かな祝福があるようにと、そのように祈ります。私たちはここまで父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様を信じるということを使徒信条から学んできました。そして父子聖霊なる神様を信じる私たちというのは、教会というものを信じて生きるんだ。この教会というのがただの人間の集まり、有望の衆ではなくて、神様によって集められた、神様によって一つとされた、私たちはそういう教会なんだということを信じる。そして私たち一人一人は神様によって呼び出されて、そして一つとされて、そこで互いに生かし合う交わりを作る、生徒の交わりをも私たちは信じるんだということをこれまでも聞いてきました。そして今日私たちが聞くべき言葉は、罪の許しを信ずということです。教会を信じる私たちは罪の許しを信じて生きるんだ。この順番が大切だと思うんです。この順番が大切です。私たちは教会を信じ、今日集まったように教会に集い、そして教会で一体何を喜ぶのか。まあ今日はね、本当に久しぶりに皆さん顔を合わせることができたから、こう顔を合わせることの喜びっていうのもあります。本当にそれも大切な喜びです。また今日はご一緒に聖餐式に預かります。これもまた私たちにとって大きな喜びです。しかし使徒信条は、教会を信じる、交わりを信じる、その後に罪の許しを信じるということは、教会にとってまず喜ぶべきことは、この罪の許しであるということです。この罪の許しというのは、あなたのその喜びは教会的じゃないって排除するようなものじゃない。そんなものじゃない。この罪の許しというのは、まるでこう教会に多くある喜びを一つにこう包み込むような喜びであると思うんです。こう風呂敷をこう広げますよね。皆さん風呂敷持っておられると思う。風呂敷って本当に便利ですよ。私も今でも使う。あの服をこういろいろ入れて、こういう縛り方をしてっていうと、本当にたくさんのものが入る。風呂敷っていうのは、本当にそこにたくさんのものがこう詰め込むことができる。私は今日からこう聞いていく罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、この教会が喜ぶべき三つとは、風呂敷のようなものです。私の教会の喜びがそこの三つに入ってないわ、教会的じゃないのね、そういうことじゃない。あなたの喜び、あなたの喜び、あなたの喜び、教会の喜びは、この罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、この三つにある意味集約されてるんだ。今日のこの罪の許しにも様々な喜びが包み込まれている。今日の罪の許し、ここから様々な喜びが生まれてくるんだ。ご一緒に喜びの言葉を私たちは今日聞いていきます。罪の許しを信ずというとき、聖書で皆さん罪という言葉は、こう旧約聖書のヘブル語、また新約聖書のギリシャ語でも、的外れという意味があります。そしてその的っていうのは何かというと、それは主なる神様のことです。罪っていうのは、私たちそう思うのは、人のものを盗んじゃいけないよ、嘘ついちゃいけないよ、騙しちゃいけないよとか、そういう、確かに聖書はそういうものも罪とは言うんだけれども、もっと根本的に、何よりも罪と言って、罪というのは一体何なのかっていうと、的である神様から外れることだ。神様に向かわないことだ。 神様に従わないことだ、神様と共に行かないことだ、とにかく神様から外れていく、離れていく、従わない、それが罪なんだっていうことを聖書は確かに語っています。最初の人のアダムとエヴァ、神様に向かっていけるはずだったのに、サタンの扮する蛇の誘惑にあって、その神の約束を破る、神から離れる罪を犯し、彼らに罪が入ったと聖書は言っている。それからアダムとエヴァ以降、すべての人間の中に罪が入り、神から離れるように生きるようになった。それは今を生きる私たちにもつながっています。罪というのは何か特別な何かをしたとか、あんなことをしたのかっていうことではなく、罪というのは私たちの日常の中にあります。それは神を抜きにして生きようとする、神を抜きにして生きようとする、それが聖書が語る罪であり、私たちの中にある罪です。神から離れる、神に向かわない、神を抜きにして生きようとする。一人の説教者は、ある説教者はですね、私たちにはこういう罪を見る目がないっていうふうに言っていました。あまりにも私たちというのは自分の罪というものが見えていない、分かっていない、いや分からないんだっていうんです。大変印象的な言葉なので辞書で引きました。見る目がないってどういうことだろうって。すると、物事を正しく評価する力を持っていない、もしくはその能力がないと記されていました。私たちは自分の罪というものがどういうものか評価する目がない、これは本当に罪かと見分ける目がない、もしくはその能力がないと一人の説教者は言うんです。私たちってそれなりに見る目があると思っていませんか、自分自身。特にキリスト者であれば、教会で罪っていうことを学ぶ、的外れっていうことを今日初めて聞いた方もおられるかもしれないけど、それは前にも何回も聞いたことがある。罪っていうのは神を抜きにすることだ、神から離れることだって、みんな私たち聞いたことがあるかもしれない。しかし、そして私たちはその罪というのが分かる、見分けられる、見る目があると思うかもしれないけれども、どうだろうか。神を抜きにしようとする罪というものを知りながら、私たちは今もなお神を抜きにして生きようとしている。そして、ああこれが罪だなっていうことすら分からなくなる、見る目がない。実に罪が何であるか自分はよく分かってる、自分はよく分かってるという人ほど、油断していればいるほど、罪を見る目がない私たちは、盲目な私たちは、私たちの中に罪というのは大胆に働いているんではないかと。まあ、それじゃあ注意深く慎重に罪を見つめ見分けようと、冷静に対応しようとしたとしても、罪というものは私たちの手に制御できるものではありません。この罪を私たちでどうこうこうしないように、動かそう、ああしよう、こうしようと思ったとしても、私たちはこの罪を支配することはできない。むしろ罪が私たちの方を支配している。いつも神を抜きにする方向に行かせようとする、いつも神を抜きにする考えに生かせようとする、神を抜きにする言葉に、神を抜きにする生き方に、私たちを支配する罪が私たちを動かそうとする。私たちはこの罪を制御する力を持たない、またこの罪を見る目がない、これが私たちの内に働く罪であり、 私たちの姿ではないでしょうか。今日久しぶりに教会に来られた方が、なんだか重苦しい話されたなと思うかもしれないんだけれども、聖書は罪というものを大変重苦しく語るんです。決してあってもなくても変わらない優しいものとは語らない。罪の力、その支配は私たちにはどうすることもできないと重苦しく聖書は語る。しかしまた同時に今日私たちが覚えたいのは、聖書はその罪の力、罪の支配、私たちにはどうすることもできないものを、しかしこの罪に打ち勝つ力が働かれたんだということも聖書ははっきり語っている。それは人の力じゃないんです。歴史上のあの人が罪の力に勝ってくれたんだとかそういうことじゃないんです。あ、まあそれは合ってるんでごめんなさい。ちょっとそれは今のは取り消します。私たちが、罪人が全く新しくされる罪の力に打ち勝つ、それは神の力が働いたということを聖書は言ってる。そしてそれは歴史上におけるキリストの上に働いたんだと言ってる。そして神から始まるこの神の力、キリストにおける神の力、そしてその神の力が教会の上に働いたんだ。神を信じる一人一人の上に豊かに働いてる。聖書は罪というものを大変大きく語ると同時に、その罪をも打ち壊す、打ち勝つ神の力を豊かに語っています。今日のコリント人への手紙第2章、主イエスの使徒であるパウロは今日の箇所でこう語っています。大切なところを強く言います。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。このですからという言葉、この言葉はパウロがこれまでずっと語ってきたことを受けての結論なんです。パウロはここまで何を語ってきたかというと、キリストの愛が私たちを捉えてくださったんだよ。そしてキリストが全ての人のために死んでくださったんだよ。そしてそのキリストによって生きている人々はもう自分のために生きるんじゃない。そして自分のために死んで蘇った神のために、キリストのために生きるものとされるんだよっていうことをずっと語ってきている。パウロは、主イエスの愛があなたを捕らえた。主イエスがあなたのために死なれた。この主イエスを信じるあなた方はもう古いんじゃない。あなたは新しいんだ。あなたは自分のために生きるのではなく、あなたのために死んで蘇られた主イエスのために、神のために生きるものとされた。的に向かって生きるものとされたんだとパウロはここで言うんです。キリストのうちにあるなら、あなた方は見なさい。新しくされた。人が新しくされるんです。新しくされる。これらのことはすべて神から出ています。罪人である私たちの罪が許され、罪人である私たちが全く新しくされる。今まで自分のために生きてきた私たちが神のために生きるものとされる。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させとパウロは和解させてくださる。和解させてくださる。つまり、神はキリストによってあなたの罪を許してくださる。許してくださると語る。神様の心というのは一体どのようなものだと思いますか。 ここに神様のお心というものははっきりと表されています。私たちは思い違いをしてはいけないと思うんです。神様は私たちのためにこのことを決断された。それは罪人である私たちを罪から救うということを神様は決断してくださったんです。私たちの神様は私たちのことを、あの人はどうかな、許そうかな、どうしようかなとか、この人はいいね、よし、この人は許そうとか、そういう方ではない。私たちの失敗とか、私たちの不信仰を見て、やっぱりやめとこうと、そのような方ではない。私たちの神様は決断してくださったんです。何を？私たちの罪を許すことを決断してくださったんです。私たちが罪人であった時です。その時にもうすでに心を定めてくださった。私たちの方から神様から離れたんよ。離れた。それにもかかわらず、神様の方から私たちのために決断をして、キリストを使わし、そのキリストの十字架によって私たちの罪を許す。私たちを罪の支配から救う決断をしてくださった。実に、教会で私たちは罪の許しを信ずと告白するとき、そこに神様の決断が私たちにあるんです。私が許された気がする、しないとかそういうことじゃない。神様が私たちのことを許すとこう決断してくださったんだ。それゆえ私は罪許されるんだと。神様の大いなる決断であると思います。大いなる決断です。神の子であるキリストが人となられ、そして神の子であるキリストがその決断のもとで十字架にかかってくださった。私たちはこのキリストによって神と和解させられ、罪許されるのです。このパウロは繰り返しキリストによって、キリストによってと言いますけれども、主イエスのあの十字架、キリストによってというものは一体どういうものであるのかを今日のところでは教えてくれています。21節をご覧ください。21節に、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。キリストによって十字架の上で何が起こったのか。それはあの十字架で私の罪を、私たちの罪をキリストが代わりに負ってくださり、私たちが受けるべき神の裁きをキリストが代わりに受けてくださった。キリストによってとは、キリストが私の罪を負い、キリストが私の裁きを受けてくださった。ある人はあの十字架上で私たちとキリストは交換をしたんだという人もいます。交換をしたんだ。私たちの罪をキリストが受け取ってくださった。じゃあ今度私たちは何を受け取るのかというと、それがキリストの持っておられる神の義を私たちは受け取ったんだ。交換です。主イエスは私たちの嫌な罪を受け取り、主イエスは私たちがよだれを垂らしてももらえないような神の義を主イエスが与えてくださった。ですから私たちはキリストによって罪人ではなく神の義とまでされたとパウロは言うのです。罪の許しという神の御業はもうすでになされています。神からキリストによって 私たちのための十字架、私たちを神の義とする十字架によって、罪の許しはすでに成し遂げられました。大切なことは、私たちのために成し遂げられたこの罪の許しを感謝して受け取ることです。これを感謝していただくことです。神の御業を信じるんです。神が与えてくださるものを信じるんです。私が何とかして罪許されてるんだとかそういうことじゃない。神が用意してくださった御業、罪の許しを感謝して受け取る。そこで私たちの罪は許され、私たちは神の義として生きるものとされるのです。神様の御業、この罪の許しは完全です。しかし、ここに生きる私たちは、未だ不完全です。完全な罪の許しをいただきながら、それでも不完全な私たちは、罪を犯します。私たちのうちに最初にお話しした罪は、今も働き、ある時には罪の力によって、非常にこう心を押しつぶされそうな時もあります。だからこそ、不完全な私たちは、時に罪を犯す私たちは、こう告白します。私は罪の許しを信ずと。そこで私たちは何度でも罪の許しを受け取り直しながら、神のために生きる新しい人としてやり直しながら生きるんです。これが私たちの喜びではないでしょうか。皆さん、罪許されながら生きることができます。これが私たちの喜びです。新しい人としてやり直しながら生きることができる。ある意味私たちは、もう神様の罪の許しという祝福の中に入れられながら生きてるんです。神の恵みの中に入れられながら私たちはもう生きてる。罪の許しを信じるという私たちは、この神様の祝福から出たり入ったり、追い出されたり招き入れられたり、そんな出入りはない。神の御業を信じ、罪の許しを信ずる教会は、私たちは罪の許しという神の祝福の中に、もう恵みの中に、今も入れられ、これからも入れられながら生かされていくんだ。私たち教会はそのことを喜びたいと思うんです。私たちは今日からご一緒にこのように会堂に集い、またオンラインも合わせて共に礼拝を捧げ、神の言葉に聞き、私たちのために成し遂げられた罪の許しを今日もここで信ずと告白し、神の祝福の中に入れられていることを喜んで歩み出していきたいと思います。私たちはこう罪の波にこう濁流に巻き込まれながら生きるのではありません。罪の許しを感謝しながら、罪の許しを喜びながら、罪が許されたことを確かにしながら、私たちは歩んでまいりたいと思います。今日もご一緒に使徒信条を告白します。罪の許しを信ずと告白するとき、私たちの罪は確かに許されている。この大きな喜びを抱きながら、私たちは歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、静かなる罪のささやき、また逆に大きな罪の力、そして重い罪の重荷が私たちを苦しめますが、あなたの成し遂げられた罪の許しの御業が、そのささやきを打ち消し、その重荷を取り除き、その力から解き放ってくださることを感謝します。 私たちは今日ここで告白します。我らは罪の許しを信ずと。この後に持たれる聖餐の時、主イエスが十字架で裂かれた体、十字架で流された血を表すパンとブドウの汁をいただきます。この聖餐を通して、私たちの罪が確かに許されていること、私たちが神の義にまでされていること、感謝と喜びの中で受け取り直させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。